今年もポッドキャストの広告市場は伸びるみたいですよ。
そうなんですね。なんかこう一時期はね、やっぱり新型コロナの影響でポッドキャストも伸び悩んでいたみたいですけどね、
そうですね。ロックダウン中は通勤通学のポッドキャストリスニングがなくなったとか、あと広告キャンペーンの中止とかがやっぱり痛手だったようですね。
だけど年間で見てみるとポッドキャストの広告収入というのは伸びるっていうことですかね。
そうですね。広告代理店のインタラクティブアドバータイジングビューロー IAB って言うんですけども、ここと、あと大手コンサルティング会社のプライスウォーターハウスクーパーズ PWC ですね、によると、アメリカにおけるポッドキャストの広告収入は今年前年比で約 15% 拡大するっていうふうに予想されてます。で、向こう2年間の間に広告収入は10億ドル、約、日本円で1060億円に達するというふうに見られています。
10億ドル、なんかもう市場としてね、こう確立し始めている感じしますけど。
はい、ジャンル別ではスポーツに対する期待が特に高まってます。
スポーツポッドキャストってことですか。
そうですね。同じ調査で2019年のカテゴリー別の広告収入ランキングを見ると、スポーツジャンルはニュース、コメディ、カルチャーなどに次いで6位だったんですね。でも、ポッドキャスト向けにマーケティング関連の技術ソリューションを提供しているボックスネストっていう会社の調査によると、2019年のアメリカのポッドキャスト広告収入の内訳はスポーツが第1位なんですね。でこれ、調査によってカテゴリーの分け方がちょっとずつ違うんだと思うんですけどね。
なるほど。でもスポーツジャンルは結構その、稼ぎ頭ってことなんですね。
はい、スポーツジャンルの人気は個別企業のデータにも現れていて、ディズニー傘下のスポーツ専門メディアの ESPN っていうところが作っているポッドキャストも、このところダウンロード数が大幅に伸びているんだそうです。
ESPN ってね、テレビとかラジオのスポーツ番組を作ってるところですよね。
はい。で、2005年からはポッドキャストにも参入してるんですけど、番組のダウンロード数が2019年に月平均で600万回だったのが、2020年の5月には1ヶ月で4420万回に増えてますね。
すっごい伸びてるじゃないですか。じゃあそれだけスポーツポッドキャストって人気があるジャンルなんですね。
そうですね。最近はSpotify もスポーツジャンルに力を入れてますよね。
人気のスポーツ番組を買収したりしていましたよね、確か。
はい。今年2月に人気のスポーツ番組を作ってるザリンガっていうのを買収しました。でこの会社は有名なスポーツジャーナリストのビル・シモンズさんが立ち上げた会社で、スポーツ番組の他には映画とかポップカルチャーを紹介する番組なんかも制作してます。
そのビル・シモンズさんって確か自分でもポッドキャスト番組持ってますよね。
はい。その名の通り、ザ・ビル・シモンズ・ポッドキャストって言うんですけど、2019年フォーブスの番組別広告収入ランキングで5位にランクインした人気番組です。2019年は700万ドル、日本円で約7億4300万円を稼ぎ出したそうです。
うわー、すごいですね。それはトーク番組なんですか。
はい。スポーツ選手とかセレブとかをゲストに呼んで、スポーツにまつわる話題を話し合う番組ですね。で、毎週3つのエピソードがアップロードされてます。
もともと有名なスポーツジャーナリストだからすごく人気があるんでしょうね。
そうですね。彼のツイッターのフォロワー数も580万人いるそうです。
やっぱりスポーツ番組はね、ホストの魅力と人脈の大きさがものを言うんでしょうね。
そうだと思いますね。
Spotify がビル・シモンズさんのザ・リンガーを買収したっていうのは、やっぱりスポーツジャンルへの意気込みっていうのを感じさせますね。
そうですね。Spotify はプレスリリースで、グローバルスポーツ戦略を推進するっていうふうに言ってます。
スポーツジャンルの番組って他にはどんな人気番組があるんですか。
トーク番組が多いんですけど、例えば Men in Blazers っていう番組はアメリカで結構人気があるみたいですね。これイギリス人の2人のホストが過去1週間のヨーロッパのサッカーの試合を熱く語り合うっていうものなんですね。
ああ、面白そう。でもアメリカだとサッカーってそんなにいまいち人気ないイメージがあるんですけど。
そうなんですよね、うんうん、でもあの彼らはアメリカでもサッカーを盛り上げようとしてますね。
ああの
試合レビューの他にはスポーツ選手のインタビューなんかもあります、
うんうん、まあ、アメリカってやっぱりバスケットボールとか野球とかあとアメフトとかの方が人気ありそうですけどね。
そうですね、うん、それのそういうスポーツについては、まあ、スキッパン・シャノンアンディスピューテッドっていう番組とか、うん、The Herd with Colin Cowherd とかですね、いろんなトーク番組があります。
なるほど、まあ、熱くこうスポーツを語り合うトーク番組っていうのが、まあ、他のスポーツにしても多いんですかね。
そうですね。でもあのトーク番組の他にはストーリーテリング系も結構人気がありますね。
おう、それはスポーツドキュメンタリーみたいな感じなんでしょうか。
そうですね、あのスポーツの歴史とか、まあ、勝利の陰の裏話とか、あとはスポーツ界の犯罪について取り扱っている番組もありますね。30 for 30 っていう番組が結構人気があります。
わあ、それちょっと面白そう。それはどんなトピックを扱っている番組なんですか。
例えば、まあ、ニューヨークヤンキースとボストンレッドソックスのライバル関係の歴史とか、
うん、ま
あ、機械体操 の、 あのメダル獲得の裏にある過酷な状況とかですね。
あ、
うん、私も結構聞いてみたんですけど、うん、結構ね興味深くて、
うんうんうん、
まあ、あのそんなにスポーツファンじゃなくても引き込まれてしまいました。
まあ、スポーツについてこう熱く語るパッション系みたいなのと、うん、まあ、スポーツ界の歴史とか裏話にこう迫るようなこうストーリーテリング系っていうのがあるんですね。
はい、うん、あのスポーツって本当にいろんな種類があるから、うんうん、番組も本当にニッチなものもあるみたいです。
そっか、まあ、ニッチなスポーツってのもありますからね。
そうですね、うん、あのリスナーは数年前まではスポーツコンテンツを聞きたいなと思うと、うん、まあ、1,2 種類しかない地元のスポーツラジオ番組を聞くしか選択肢がなかったわけですよね。
そうですよね、まあ、でもそれがポッドキャストが浸透してすごく選択肢が増えたっていうことですよね。
はい、うん、あの出版セミナー事業を手掛けているオライリーメディアは、うん、まあ、この現象を解放の感覚っていう風に表現してました。
あ、スポーツファンがねまさに解放されたと、うん、まあ、それに熱いファンもねスポーツ多そうですからね。まあ、だからこれからもね日本も含めてスポーツジャンルっていうのは面白い番組がねどんどん出てくるんじゃないかって期待できそうですね。
はい。